こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこのスタジオに来ていただいて、生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調でありがとうございます。今日はですね、先週に引き続いてですね、相続の知っておきたい相続対策の勘どころというところの、私セミナーをしていこうというところで、勉強してるんですけども、その先週の引き続き続きをお話しさせてもらおうと思います。今回はですね、相続問題は、そしたら、誰に相談したらいいのということですよね。先週のですね、最後のにもですね、公平よりも納得、感情よりも心の感情ということもね、お話しさせていただいたんですけども、だからその相続っていうのは、財産が、どれだけあるかと把握するのが、もちろん、大事なんですけど、それをですね、いかに分けるかと。で、これをですね、公平に分けるかっていうよりも、兄弟とかね、身内の方なんですけども、どのようにこの納得してですね、分けていくかというようなところが大事なんですよね。そしたらですね、それをそしたら、どのように、誰に、相談したらいいのっていうようなところでですね、皆さん、誰って、そうやってね、聞かれると、どのようになんかイメージします？僕なら普通に聞かれたら、やっぱ税理士さんちゃうのというふうに思っちゃうんですよね。で、そこでですね、税理士さん、そしたら、ここに、どれだけの税理士さんがいてんのっていうような、ちょっと統計があるんですけど、平成26年度のですね、統計、相続の申告の統計は平成26年度の件数なんですけども、相続税の申告件数が、56,239件、全国であったんですね。56,000ぐらいあったんですけど、で、28年の5月付でですね、そしたら全国の登録している税理士さんの数っていうことがですね、何人いてると思います？皆さん。実はですね、75,556人っていうことなんですよね。そしたら登録している税理士さんの数よりですね、実際26年度の相続税の申告の件数よりですね、税理士さんが多いっていうことなんですよね、数的に見ても。そしたら税理士さん1人当たりの年間の平均申告件数って、単純に割ったらですね、1件いかないというような感じなんですね。 0.7 件ということで、でも現実はですね、当然公平に分配されてるわけじゃないのでね、この相続の専門にやってる税理士さんも当然いらっしゃいます。そういう人はですね、年にですね、何十件、ひょっとしたら何百件やってる人もおるというような感じで、ですのでですね、そういうふうなことも考えていくと、税理士さんがですね、本当に相続のついて申告、相続の申告をですね、一件もしていないという人も意外におるような統計が出てるんですよね。ですので、相続税を専門にしている税理士さんもたくさんいるから、一般の税理士さんはほとんど相続税の申告を作成することはないみたいな感じよということなんですね。ですので、そしたら税理士さんに相談ってのは誰に相談したらいいのって、いうようなことになるんですけども、ここで相続についてですね、ちょっと分割、分けて見てみるとですね、相続税の、税金のことはもちろん税理士さんっていうことなんですけども、さっきね、遺産をいくら あるかっていうのを把握するのが大事よっていう話もしましたけども、その遺産が、どのようにそしたら分割するかということで、この遺産分割協議書とかですね、遺言書の作成とか、生命後見人の 相談とか実行というところはですね、税理士さんではなくてですね、司法書士さんとか、行政書士さんとかですね、弁護士さんとかっていうふうな感じになります。で、財産をいくらあるかっていうことを把握するのですね、やはり金融商品というのがね、出てきます。現金だけじゃなくて、郵便貯金とかね、銀行の預金とか、そういうところも出てきますので、金融商品とかね、そういうところであれば、銀行とか郵便局とかね、証券会社とか、生命保険会社の、まあ、担当者と、そういうものを持っておればですね、その担当者ということになるんですけども。で、あとはですね、まあ、相続税を申告するぐらいな人で言うと、やはり不動産が大きなウエイトを占めますので、不動産というと、不動産鑑定士とか、不動産の、まあ、業者の人とか、あとは、まあ、司法書士さんとかですね。まあ、それぞれに、みんな、まあ、この、司業のね、先生方が、専門家はいるわけなんですけども、まあ、この方一人一人を、そしたら、一つの、まあ、家族の中でですね、税理士さんとか、司法書士さんとかね、弁護士さんとか、あと、不動産の業者とかですね、司法書士さんとか、みんなそれぞれの修行の先生をね、普通一般の人がね、知ってるかっていうことですね。なかなかそれは少ないと思うんですね。そしたら、それを、ほんなどうしたらいいのっていうことで、やっぱこう一般の人が自分の財産を考えて誰に相談するかっていうのは今言ったように知り合いがなかなかいないので、そしたらまあ僕なんかでしたらまあ保険の仕事をしながらファイナンシャルプランナーの資格も取ってということで、ファイナンシャルプランナーの資格の中にはですね、今言ったような金融とかね、保険とか、あと不動産のこととかですね、相続のこととかですね、まあトータル的にね、勉強する科目があるんですよね。金融とリスクと保険とか不動産とかタックス、税金ですね。あと相続事業承継とかで、あとライフプランニングですね。どのようにまあ、お金のことを考えながら、予定を立てながら生活していけるかというライフプランニングですね。まあ、そういうところですね、トータル的に勉強させてもらってますので、ですのでやっぱり税理士さんっていう人もこのような勉強もねしてる方ももちろんいらっしゃいますので、税理士さんでありながらこういう FP の勉強も意識持ってされてる方、それとかまあ私もですね、意識持ってですね、まあ保険を仕事は保険ですけど、保険の中でもですね、今言ったトータル的に相談できるようにということで、でもちろん僕自身のお客さんに対する考え、と合う税理士さん、弁護士さんですね、で司法書士さんっていう自分のお考えとお客さんに対する、まあ、同じような目線でなってくれる先生を知り合いにね、やっぱこういうことも相談まあ、乗っていただけるように、困った時は何でも森神にっていうふうにですね、思っていただけるようにですね、僕ももちろん、修行の資格は持ってないのでですね、僕と同じ目線の税理士さんとか弁護士さんとか司法書士さんとか、そういうものの先生たちとですね、知り合いになってますので、ですので、僕を窓口にしていただければ、皆さんの何が問題点があるか、現状把握をしながらですね、そしてどのように相談していくかっていうのを、まあ、トータル的にね、考えて、皆さんの相談に乗れますよというようなこともやっておりますので、やっぱり、そういうところで、やっぱ相談、誰に相談するのっていう、意外に、まあ、その相続についてですね、誰に相談したらいいかわからんというようなところもあるので、結構その辺のところがですね、大事ですよということで、私もそういう勉強も相談乗れるようにということも勉強しております。で、あとはですね、次、まあ、税金の相続の税制のところになるんですけど、ただまあ、もう時間が今短くなってきたんで、実際、この相続の話してて、私のお客さんでですね、こんなことをやってた方がいらっしゃって、勉強になるかなということをちょっと一つ紹介しとこうかなと思うんですけども、相続の話してると、名義預金っていうのがね、結構問題になってくる場合があります。まあ、亡くなられる方がですね、子供さんとかお孫さんにですね、 自分のお金だけども子供と孫にお金残してあげようと思ってですね、すごい善意でですね、通帳を作ってですね、まあ、自分が管理しているというのがあるんですね。ですので子供さんとかお孫さんが、してもらってるっていうことを知らなければ、これがですね名義預金というふうになっちゃってですね、実際自分の名前のお金ではないんだけども、でもそれが分かっちゃうと分けてて通帳には分けてるんですけど、でもちろんその、お孫さんとか子供さんにもちろん心から分けようと思ってるんだけども、それがもらう側がですね知らなければ、これが全部ですね、亡くなられた人の資産財産になっちゃいますというようなところが実際あるようですので、これはですね、もしそのようにしてられる方がいらっしゃったら、必ず、子供さんとかねお孫さんに、あんたのためにこれしてるんよっていうことと、できればその方に、まあ、通帳とかあと印鑑ですね、それを渡しておればもう知らないってことはないので、まあ、それが一つその名義預金的にもしなっているものを守るという意味で、なるんじゃないかなというふうにも思いますので、その辺のところも参考にしていただければありがたいかなと思います。今日も聞いてくださいましてありがとうございます。